2022年9月2日です。ちょうど日経平均ですね、週足転換線あたりになっております。まあ、止まるなら止まるかもしれないんだけど、終わってしまうと、基準線方向というね、感じになり、まあ、同様に、月足の前の、安値はありますんで、となってくると長期的にどうなのかなというのが、まあ、問われてくるという、そのような感じになっています。で、結果ですね、9月に入りましたんで、まず目先の FOMC というものがありますけど、来年末までに 3.5 という声がかかった後に、ね、一部から 4% ね、もっと早いよねという、2% までやるよねっていうね、声かかってますんで、その辺が今後どう、なってくるかなというところで、に対して、雇用とかね、いろいろあってというところで、マーケットは勝手にね、ああでもない、こうでもないと言いながら行くのかなというところですね。分かっていることはどんどんですね、物の値段が上がってくるというところが問われていますので、気が付くとね、1万円で買えたものがどれだけ減ってくるかというね、感じになってしまうと。結果、気が付いたときどうなってるかってね、それが問われてくるんですけど。いう感じがありまして、結局ね、金利情勢によって、円安になったりしているわけですしね。そういう部分で今後どうするのというのが問われています。で、そういう部分でちょっとね、話、先に行ってしまいますけど、日経平均、今言った通りですね、週足転換線レベルと、日足の方は、それなりにね、基準線を割って、下がってきておりますが、月足が、前の月のね、安値割るかどうかっていう、微妙なところですんで、割ってくると直近どうなのっていう感じにちょっとなってきますね。マクロデータ的というかね、全体の一株利益的に言うと、それなりに上がってますんで、そこだけ見た人は、日本経済はいいんだよねと、そういうふうにね、感じるかもしれませんが、多分に自社株買いにがあってとかね、いう感じなんですけど、テレビでやっていた通り、ね、ちょっと進捗率が進んでないと、先行き分かんないからやんないかもしれないとかね、いろんなね、パターンを紹介していただいていますという、そのようながありますんで、逆に言うとね、まだそういう買い余地はあるのかなっていうね、ところもありますが、本当にあの人のね、財布の中身分かりませんのでね、そのように誰かが集計してくれないと、我々個人投資家は何も分からないという感じかなというところですね。というところで、日足の方はですね、日経平均ですけどね、まだ、基準線を割ってる、ね、安値、売りのままですね、週足は転換線ですで、この辺どうすると。月足が、まだね、買いのままなんですけどね、ちょっと前の月割るか、ね、安値割るかどうかという、微妙なところなんでという、ね、感じです。で、お金余ってるし、そういう仕様がありますんでね、どうしてもなかなか、育ったら買いましょうという声がかかってくるのかなというところですけどね。で、そういうのがありましてという、お話なんですけど、で、トピもね、しわしですけどね、転換線あたりという感じになって、この先どうするかが問われてきますね。マザーズがちょっと基準線を割り込み始めてますんで、ちょっと微妙は微妙かなと。長期的にですね、まだちょっとね、しっくり来ないんでという感じで言うと、月足がちょっと戻ったところで、戻り売りに入るかどうかが、問われるかもしれないレベルと。下落トレンドってそれなりにね、下落して戻して、下落して戻しますね。推進派、調整派と。で、目先ね、短期である分についてはね、そこで買って、ある程度リグってしまうとかね、構わないんですけどね。長期的にずっと持ってましょうってなった時にどうなるかってね、よくよく考えておかないとという、お話ですよね。こんだけ下がりました、じゃあ買いなのかと、ところも問われますので、もうとにかくね、株売ってしまう、売られてしまうとね、世の中全て回っていかないんで、長期で買ってくれってね、さらに延長するぞみたいな、それはそれなんですけどね、そういう分で言うとね、別に全財産行くわけじゃないんで、というのはありますけどね、よくよく考えましょうといったところですね。で、すいません、国債を得られてますね。で、ちょっとインプラなんとも言えないレベルでね、してる融資みたいな、ところですけど、ちょっと総じて、20割ってますのでと。ちょっと VA がね、若干低下し、超見せけですけどね、低下したかなみたいな感じがあります。最低算結果論ですのでね、細かい動きを続けてますんで、特にどうだこうだなと。すみません、チャートがないんでね、何言っても分かんないかもしれませんが、そんなもんだよと思ってくださいね。 で評価損が1週遅れでね、まあ、マイナス 9.80 ぐらいですか、まあ、10% 割ったという、まあ、若干良くなってるのかな、1週前はというね、のがありますので、でニューヨークダウがまだ依然としてね、週足の転換線を割り込んでるんですので、まあ、ちょっとショルダー的に言うとね、まだ、限界点ははるか、ね、下にあるっていう感じなんですけどね、ナスも同様に、まあ、基準線割れ、転換線割れのレベルと。でドル円が、まあ、ご存知の通りね、140円台と、まあ、どんどんどんどんね、まあ、高いものを買わされると。で、まあ、ユーロがね、1ですね、をどうするかが問われてくるという感じになってたりします。ちょっと各通貨ペアをね、運用関連で置いといてと。まあ、アメリカ、まあ、さっき言った通りね、まあ、政策金利上げていく方向なんでというところですから。で、まあ、代償の金はね、基準線あたり、もうちょっと動きないですね。ただし、ニューヨークは、4700、まあ、10いくらだったかな、いうぐらいのね、レベルと。1715ですね。で、原油がですね、ストンと下げまして、まあ、チャート上は、まあ、先物ベースはね、まあ、先物取引ベースはいきなり転換線叩かれてみたいな感じなんですけど、ね、ストンと下がっているというね、感じになってます。今、バレル 88.72 と、ね、WTI ですね。で、まあ、結果、CRB 指数がですね、上がってる基準線が叩かれましたんでね、まあ、物の面から見ると、ちょっとね、今後、インフレ、的にね、まあ、どう評価するかっていう問題と、また労働市場とかね、人的な問題があるそうなんだという感じなんですけどね。まあ、とりあえずね、まあ、経済状況悪いのかなみたいなことがあったりするけどね、まあ、とりあえず、まあ、原油は下がったと。週足も下がってるという感じの動きかなというあたりですね。で、すいません、ちょっとね、チャートをね、見られないとね、個別銘柄どうだこと言っても話が通じないんだというね。まあ、最近、出来高10億ですね、これね。企業が500兆円ぐらい余ってるそうなんですけどね、まあ個人も相当あるそうなんですけど、日社は全然買ってきませんね、何なんだと。ね、まあ、秘書がブレーキも上がってるね、PR も安いね、ね、お金も余ってるね、じゃあいつ買うのってね、そんな感じなんですけどね、本当にまあ一向にね、こんなのが続いてると。まあ、結果、板薄いですよね、買って逃げるときどうすんのと。もうずっとですね、私はもう、何年も前からね、流動性の問題について指摘しておりますが、まあ、とにかくね、こんな痛い、薄い板でね、海外勢ね、俺たち買って逃げられないんじゃないのと、ね、いうふうに思えばですね、日本、本当に買うの買わないのって、ちょっと議論になりますね。まあ、そういうことね、まあ、要するに、自分がね、逃げるときのことを考えてというお話なんですけど、まあ、いうことをね、考慮するかしないかと。いうね、お話ですね。で、まあ、結果、すみません、下がってるね、とか、ちょっとチャートがないんでって話なんで、まあ、5% 切ってもね、まあ、10銘柄ぐらいですんでね、まあ、大して下がってないよね、みたいな、ところかな、ぐらいな。まあ、今日はね、2桁下がったのありませんしね。すみません、ダイオースが、高いんですね。14% ですか。まあ、買われてるのはね、買われてきますんで、みんなで買えば怖くないと。ちょっと売り算溜まっちゃってますね、ダイオズ君はね。で、まあ、エメリカル君もね、まあ、長期的に見ると非常に微妙な位置関係なんですけどね。まあ、今日はちょっとね、買いが入ってるようですけど。まあ、本当にまあ限界点ですね。まあ、チャートって、止まれば止まるし、割っちゃったら割っちゃったみたいなね、まあ、限界点ですんでね。そういうことも考慮して、まあ、危ないかもしれないっていうところはね、よくよく、見た上でね、で、危なかったときどうすんの、逃げるの、逃げませんかと、ね、いう感じなのかなと。高いところ買って、ずっとね、バイアンドホールドでね、要するに買ったまま放置っていうのはね、どうなのかなみたいなの思いますけどね。要するに自分のお金増えてるか減ってるかね、ただそれだけの仕様なんで、まあ、減ってたらちょっとおかしいんじゃないのと思えばいいだけの話ですよね。いう部分でね、まあ、さっき申し上げた通り、まあ、日経平均ベースの月足がね、割らない、まあ、限界点ですんでね、それを踏まえて、ちょっとね、買い方はどうするかが問われてくるんじゃないかなというところですけどね。 まあ、いう感じで、まあ、まあね、9月入って、だんだんとね、普及を迎えるしみたいな、ところがあったり、いろいろね、まあ、世の中、よく分からなくなってるし、分かってることはね、どんどんどんどんと値上げですね、となってるしみたいな。まあ、あと2000万問題とかね、まあ、いろいろあってね、まあ、これはもう各自自分でね、計算すればいいだけの話ですね。紙に書いて電卓叩くのかね、暗算でできる方は暗算でやるし、Excel ぶち込んでね、数字、まあ、表現ソフトでいいんですけど、やれば大体どのぐらい足りるか足りないかなんかね、もう分かるんでね、なんか世の中的に言ったら数字ね、裏見るするのかしないかっていう、まあ、そういう議論してもしょうがないんですね、正直のところね。単純にもう自分はどうなのと。ね、平均的に750万のね、退職時の平均があって、ね、それがね、その生活水準維持できません、まあ、いきなり減らせと言ってもね、っていう話ですよね。もう最近は一人のね、平均所得じゃなくてね、世帯所得ってね、ちょっと言葉はもう完全に、ね、分かるようにしちゃってますんでね、まあ、そういうふうに、いろいろ、ね、考えてみた上で、ね、まあ、結局自分はどうなのと。いうことをね、しっかりと、ね、まあ、計算すればいいだけですね。ということで、ちょっとね、世の中ね、まだ、このインフレどうだこうだっていう部分でね、まあ、なってるし、やっぱり金利が上がればそれなりに影響出るとかあったりね、してるしね、アメリカどんどんね、ちょっと、まあ、投資方向のね、お金絞ってるますんでね、というのがね、まあ、なかなか、まあ、我々見ることができないんですけど、ね、まあ、本当にボディーブローのようにね、聞いてくるかもしれませんのでね。まあ、そんな感じで、まあね、自分都合で考えるんではなくてね、相手もいるってことをね、ちゃんと考えなきゃいけないと思いますね。まあ、いう感じで、まあ、ちょっとね、相場君はなかなか、ね、スキルポッキリしないというところですね。コメントは以上です。